皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
JK1 ブラボーアルファのメンバー田中です。
そして JH1 オスカーセーラブラボーの小浜です。
11月っていうのは祭日が2回もあっていいですよね。
そう言われればそうなんですけど、うん、あれ2回もある月ってそんなに少ないでしたっけ？
そんな少ないですよ。そんな少ないですよ。
あ、そうですか。
まあ、9月もそうなんですけども、10月は1回だけだったじゃないですか。
うん、確かにそうだ。
で、12月は祭日ないじゃないですか。うん、
ないって、まあ年末年始があるからっていうことなのかな。
まあそうかもしれないですよね。
うん、
というわけで11月は2回あるでなんとなく嬉しい気分がしてるし、
うん、
ちょうどね季節的にもね、出かけるには寒くなる直前なんでね、まあ、出かけるにはいいかな。
もう寒くなったりしてますけど。
寒くなったりしてますけどね。今までが暑すぎたんでね、この寒さに耐えてるんですよ。
そうだね、うん、
そういうことだと思うよ。
そういうことだね。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
さて今日はですね、前回お話ししたミューレーダーの続きでございます。
はい、
前回も長々話したんですけど、まだ話足りないんですね。で、それにつきまして、話させてください。お願いします。
はい。
今回はですね、どんな設備なのか、そしてどんなことができるのかということを主にお話したいんですが、まずこのミューレーダー、できたのが1984年なんだそうですよ。
ほうほう、
ものすごい古いよね。
思った以上に古いですね。
私なんか大学4年生でしたよ、この時。
あ、じゃあだいぶ前ですね。いや、そのこと言ったら、
そうなんですよ。で、1984年っていう名盤がこの無線機についてたんで、それで設備員の方もそういう話をしてくれたんで、うん、あ、大学生だったんだなと思い出したんですけどね。このミューレーダーなんですけど、直径100メーターのとこに、ヤギウダンテナが475本設置してますよっていうことはこの間お話はしたんですけれども、
うん、
このヤギ腕アンテナにつきまして説明員の方がですね、面白いことをお話してくれました。やはり無線を知ってる人ばかりじゃなくて、子連れで来てるご家族の方とかもいたもんですから、お話をしてくれたんですけども、うん、今皆さんの目の前にあるアンテナが上向きに、立ってるこのアンテナなんですけども、これはあのテレビのアンテナとかに利用されてますが、ヤギウダアンテナといって、東北大の先生が発明したもう世界に誇るアンテナなんですよっていう話をしてくれました。
うん、
ヤギウダアンテナ、ね、まさしくですよ。そうですよね、ヤギウダアンテナね、
うん、
ただ発明して日本の先生が発明なさったんですけども、最初はね米軍がすごく活用してしまったんで、逆に日本は活用するのがそれより遅かったですよって話をしてましたよね。
うん、うん、
まあそうかもしれないですよね。テレビ放送ってのはずっと後だったし、まあテレビのアンテナとして活用されてきたわけですから、うん、テレビ放送は後だったし、いろんな無線通信なんかまだ日本遅れてたわけですもんね、アメリカに比べりゃね。
そうですね。
だからでしょうね。今はもうね、ヤギといえばですね、世界でヤギっていうアンテナでもアマチュア無線やってる人も通じるわけですからね。
そうですね。
ね、すごいですよね。
という
お話があった後にですね、このヤギアンテナに、ヤギウダアンテナ、一本一本に全部に一台の無線機が繋がってるんですよってお話をしてくれたんですね。で、この、一台一台の無線機全部が、いっぺんに電波を出すと1メガワットっていう送信出力になるんですけれども、この送信機のですね、集団の増幅形式は AB 級だってお話をしてくれました。
ほうほう。
まあ、これ分かる人なら AB 級かって分かるんですけども、要するに、多分プッシュプルとかね、そういうことなのかなと思うんですけどね。そうでしょうね。ね、ものすごい電波出すわけですからね。で、送信機もですね、予備のやつの蓋を開けて見せてくれました。もちろんラックに入ってる実際の無線機も見せてもらったんですけども、予備の無線機を蓋を開けて中も見せてもらったら、まあすごいですよね、やっぱね。あの、プロの機械ですしね。
ちなみに、あの、送信機は別の場所にあるんですか、それとも直下に、もうアンテナの近くの置いてある？
アンテナのすぐそばの小屋に入ってました。
やっぱりそうですか。
そうなんです。そっからでもケーブルがかなりの長さになるし、そして一台一台から一本一本のアンテナに行くときには、長さが一つ一つ違っちゃうわけじゃないですか、同軸ケーブルの。
そうですね。
そこはね、位相をね、やはりちゃんと調整してるって話をしてました。
やっぱりすごいな、プロは。
ね、そう、そこで、そうそう、それで送信、そこに送信機があって、そこから今度、アンテナがね、送信機に入るから、そこから今度は受信機の方に入っていくんですけど、受信機はまた別のとこにあってですね、もっと違うとこにあったんですけども、送信機は本当に真横にありましたね。
なるほど。
で、この無線機なんですけども、三菱電機製でございまして、そこに1984年という名番がついてたわけですよ。
三菱電機すごいな
あ。三菱電機すごい。昔ね、野辺山に電波望遠鏡を見に行ったことがあるんですけども、あそこにすっごいパラボラアンテナがあるんですよ。あの、遠くの星から来る電波を捕まえるってやつなんですけども、これも三菱電機が作ってましたし、富士吉田市に、富士山レーダードーム館って言って、富士山のレーダーの博物館があるんですね、富士山レーダーの。ここに昔富士山レーダーで使ってた、機器が保存されてまして、まあそこで展示してあるんですけど、それも三菱電機でした。
やっぱりファイナル作ってるところはそういうの強いな。
恐るべしですよ。宇宙通信とか全てできるわけですよ、三菱電機は。
すごいすごい。
ね、すごいすごい。ね、驚きましたけどね。そしてね、地面から上に向かってそのヤギウダアンテナが275本立ってる、すいません、475本立ってるんですけども、これは早く言えばですね、パラボラアンテナを真上に向けた状態になるわけですよね。直径100メーターのパラボラアンテナをね。それと同等なわけですよ。
はい。はい、
でも、パラボラアンテナだったら、その皿の方向をあちこち向けることができるんだけども、このミューレーダーだと、ヤギアンテナが上に立ってるだけなんで、そういうことができないじゃないですか。
はいはい。
困るんじゃないかなと思ったら、そのことも説明してくれまして、この475本の送信機の送信するタイミングを微妙にずらすんですって、コンピューターで。そうするとね、このパラボラのお皿を少しこう傾けたような感じで斜めに電波を出すことができるんだそうですよ。
すごいな。
すごいよね。
すごい。
ものすごい、ものすごいことやってるなと思いますよね。
はあ、なるほど。
実際はすごいんですよ。見ただけだとそんなことはわかんないんですけど、そういう説明を受けますとなるほどなと思いましたよね。
ええ
ー。うん。
いや、なるほど。それはすごいな。
ね。で、このミューレーダーはね、あの、前にもお話した通り、大気のね、状態を観測するためのレーダーなんですけども、これが同じものが南極にも設置したんだそうです。で、南極の上から今度大気を観測したいということで、ミューレーダーみたいなのを作ったんだそうですが、ただ、南極というのは、日本と状況が違いまして、あそこでは電力、電気は発電するわけですよね。ディーゼル発電機で。だからものすごい電気が貴重なんですよ。
はいはいはい。
そこで1メガワットを出すってのはね、とんでもないことなんだそうで、工夫があったんだそうです。
大変ですよ、1メガワット発電しようと思ったら。
なので、工夫した一つは、まず電力を総力1メガワットじゃなくしたこと。
はい。
で、送信出力を抑えたんだけど、その分アンテナの数を増やして利得を稼いだ。
うんうん。
一つ目ですよね。で、もう一つはですね、はい、
うん、
もう一つは、この送信機のファイナルをですね、AB 級じゃなくて EQ というのに変えて、送信機のファイナルの効率をものすごく良くした。
ああ、周波数あまり変動させないから、そういうことを工夫したんですね。うん、なるほど。ね、
あ、これにより、南極というところでも電力を無駄遣いって言ったら失礼なんですけどね、電力いっぱい使うから、なんとかその電気を抑えるようにしたんだそうですよ。すごい知恵ですよね。ものすごいと思いますよね。
南極でわざわざやるのは空気が綺麗だからかな。うん、何なんですかね。
ノイズが少ないでしょうしね。
あ、
まず、受信するときノイズ全然ないでしょうね。
そういうことなんだ。
いや、ちょっと。そういうことありますよね。
納得した、今。うん。
ね。そうですよね。う
ん、なるほど、
うん。で、そういうことで、南極でも同じようなことをやってるそうなんですけれども、まあ、説明員の方からですね、うん、1メガワットの電力の電波をですね、上に向かって放出してるんですけども、そのほとんどは電波は戻ってこない。ほとんどは、もうずっと先の方まで行ってしまうと。宇宙の彼方まで行ってしまうんですよと。その中の本当にごくわざかの、電波が大気に反射されて、東京は、東京じゃない、失礼、京都のね、京都大学の、その、ミューレーダーに戻ってくるんですよってお話をしてくれました。
そうなんだ。
ね、うん。すごいね。
ああ、もうすごいですよね。ええー。
で、その電波が戻ってくるのも、ドップラーシフトの関係で、周波数がちょっと微妙にずれたりして、高くなって帰ってくると、うん、あ、大気がこっちに向かってんだな、とかね。
ちょっと、なるほど。
送信周波数がちょっと低くなってくると、あ、向こうに大気が遠ざかってんだなとかね。そういうのがわかるんですよという話をしてくださいましたね。
なるほど。そういうことなんだ。
うん、さあ、お時間がいっぱいになりまして、お話ここまでになりましたけどもですね、楽しいミューレーダーの話をさせていただきましたんで、はい、小浜さんもですね、うん、そしてリスナーの方も、ぜひこのミューレーダー見学させてあげますよっていう時に応募して行ってみたらいいと思いますよ。
そうですね、行きたいですね。行って
みてください。
はい。
では音楽です。キャプテンカリブ、演奏はアルクールです。聴いてください。お願いします。どうぞ。
無線のことなら、
何でも揃う。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりましたけども、
はい、
先ほどですね、あのミューレーダーの話がありまして、
うん、
はい、ヤギアンテナがいっぱい使われてると、
うん、
いうことだったんですけども、実はですね、まあ、このメーカーフェア、要するにあの実作をあの発表する、そういうフェアということで、いっぱい皆さんがあの来てるんですけども、その中にですね、楽器を開発してる人がいまして、その人の名前がね、
ええ、
宇田さんっていうんですよ。
宇田さん。おー。
宇田っていう、面白い楽器を作ってるんですけども、まあ、これはネットにし、宇田。ネットで調べるとね、
ね、うん、
実際音を聞けます。で、どう、こう、プレイの映像も見れるんですけども、宇田さんなんですよ、
うん。
で、そこでちょっとアマチュア無線の話が出ましてね、
うんうん。
私の名前が、まあ、宇田っていうんですけどもっていう副題から始まって、なんか想像しますかって言ったら、いや、宇田って言ったら、ヤギウダアンテナですよねって言ったら、あ、わかりますとかいう話になって、
うん、
そこでそんな話題を言ってくるもんだから、え、ということはひょっとしてあなた、あの、宇田さんの子孫ですかなんて聞いたら、いや、全然関係ないんですけどね、うん、っていうことは。でもね、その、やっぱり自分の名前が宇田なんで、その、ヤギ宇田でなんでヤギアンテナっていうふうに、こう、広く広まったのかっていうことは、ちょっと、あの、調べてたみたいで。ヤギ教授が勝手になんか、特許を取ってたらしいんですよね。宇田さんに黙って。
そういうことなんだ。
そう。それで、あの、ヤギアンテナっていう名前がなんか広まったらしいんですよ。なんか、寂しいとか悲しい話じゃないですか？
うん。私もね、ヤギウダアンテナっていう名前を聞いてたのに、なんで宇田さんの名前が消えたのかな、宇田さんかわいそうだってずっと思ってたんですよ。
ほとんどアンテナの開発は宇田さんがしてたらしくて、
そうなんだ。
ヤギさんはほとんど関与してないという噂は、そういうふうなのを僕はちょっとちらっと聞きましたけども、まあ世の中ね、いろんなブラックな企業ありますし、皆さんの聞かれてる会社でもそういうなんか、部下の手柄は上司のもの、上司の、
そう
上司の失敗は部下のものみたいな感じでですね、なんかほとんど半沢直樹みたいな話になってきましたけども、そんなところはあるんじゃないですかね。はい。
あるかもしんないよ。
ねえ、まあ、そんな感じで、ちょっと、ぜひ、うだ、楽器のうだね、ちょっとまた、皆さん、YouTube とかで見て、聞いてください。はい、まあ、そういうのを見ながらの、まあ、ちょっと、メーカーの、続きなんですけども、まあ、いろんなね、はい、人が、企業も含めて、個人も、展示会で、見せてくれてるんですけども、そこにね、うん、なんか、我々に非常になんか、こう、親しみのある会社が、
うん、
一つなんかポツンと畳 2,3 枚ぐらいの小さなブースを出してまして、もうおなじみなんですよ。
私たちも知ってる。
あ、知ってる知ってる。もう切っても切れない関係ですよ。
切っても切れないの、もっとアマチュア無線の関係、
アマチュア無線が昔のジャールのあれですよ、事務局ってこの会社のビルの中にあったんじゃないですか、ひょっとしたら。
おお、そういうことですか。
そういうことなんですよ。
ああ。アンテナハンドブック売ってる会社。
ああ、そう。なんか、そういう、なんか、ハムライフ、
ハムレイ。ハムラジオっていうラジオ。
ハムラジオなんかね、うん、なんか、アルファベット2文字のね、なんとか出版社っていうとこですけども。
う
ん、
はいはい。もう有名です。
有名ですね。CQ 出版、はい、本出してました。
はい。本、あ、売ってたんですね。
売ってた。なんか、
それはね、自作関係とかもあるからね、売るでしょうね。
でね、うん、まあ、驚いたのはですね、まあちょっと、スーッともう取り過ぎようかなと思ってたんですけど、いつもの CQ 出版だし、なんて思って、そしたら急に呼びかけられまして、買ってきませんかとか言って、今日ね、全部ね、1割引きなんですよ。どういうこと？確かね、1割引きって言ってましたよね。なんで割引って、って。なんでハムフェアの時には割引かないの？まあ、あれはあれで、全然なんかお茶
の匂い。あれはあれでなの？
で、
なんか本末転倒してない？
そう。どっちに力入れてんの？オタクの会社はなんて聞いて。いや、うん、どっちも力入れてますよ、そりゃ。でも、メーカーの方は1割引き。って。でね、出版社がブースを構えるっていうのは別に CQ だけじゃなくていろんな、もちろんインプレスも出してますから、親会社の。だからまあ全然問題ないんですけども、皆さんやっぱりね、1割引きとか割引なんですよ。
でも、
ね、高額系の本って高いじゃないですか。
高い。2、3000しちゃうんですよ。すぐしちゃうんですよ。2、3000円。
インプレスなんか、子会社でなんかごめんなさい、ちょっともう会社名忘れちゃったんですけども、そういう工学系のね、難しい本、うん、百科事典みたいな本売ってるとこなんか、
もっと高いですね。
そう、なんか2万円ぐらいするものを、
あ、すごい。
どっか1万8000円とかって、いや、それでも高いよね、みたいな感じなんですけどね。1万8000円も現金なんか持ち歩いてないよ、みたいな。
そうだね、本当に。
そう。そんな高いもの売ってるとは思わないから、皆さんね、展示会行くときにはね、お金下ろしていった方がいいっすよ、本当。
本当だね。
そう、CQ 出版も安く売ってくるらしいっすから。
しかし CQ 出版、ここでそれすっぱ抜きのスクープですね。
ハムフェアちょっとね、だから 5% でもいいから割引いて売ってほしいよね、せっかくだから。だって
本当そうですよね。
だって出版社とか本屋買わす、かまさないからさ。
うん、そうだよね。
あれ売ったら全部、
大儲けだよね。
大儲けだよね。
そう、
そうだったらちょっと還元してくれないと。
逆に言うと CQ 出版社は、ハムフェアよりもメーカーズフェアの方がいっぱい人が来て、いっぱい売れると思ったから1割引きでも利益が出るっていう考えだったんじゃないんですか。
いやでもハムフェアの CQ 出版社のブースの広さ、すごいでしょ。
まあ、すごいね。ものすごい広いよね。
ものすごい広いよね。
でも無線メーカーぐらいの広さあるもんね。
でもメーカーのブースは畳3枚分ぐらいでしたよ。そんな広くなかったですよ。でもやっぱり売れるのかな、あっちの方は。
売れるんじゃないの。売れるんだよきっと。
売れるんかな、なんかもやっとして、僕そのブース
もやっとするね。
もやっとしましたね。
さ、それでハムフェアでさ本買っちゃってて同じものをメーカーズフェア行って売ってたら、これもやもやするよね。
あ、それすっごいもやもやすると思う。
損したなってね、思いますよね。
ですからですね、これを聞いた CQ 出版の関係者の皆様、来年のハムフェアはぜひ割引を検討ご検ねお願いしたいと思いますよ。
そうですね。
そう1割引きとか言えないですよ。3% でもいいから、ちょっと安くしてくれるか。
そうちょっと安くしてくれればいいよね。
ちょっと安くしてくれるね。
気持ちいい分ね。そう
ですね。じゃあまた残りの話につき次回まとめて話したいと思います。
お願いいたします。じゃあ音楽です。ペルフェディア、演奏がカーメン・キャバレロです。聴いてください。どうぞ。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さて、先ほどのミューレーダーの話から少し、お話がつながるんですけども、この京都大学のミューレーダーやってるところの正式名称ね、前回も言いました、京都大学生存圏研究所信楽ミュー観測所というんですけども、このミュー観測所の前について、生存圏研究所というのはですね、これはですね、別に電波とかそんな関係全然しないですよ。本当に生存してる、私たちが生活してるようなところの研究をしてるっていうことで、一言で言いますとね、人の健康と安心、安全な生存圏の形成を研究している。っていうことなんですよ。
ね、
とにかく人が暮らせるところの研究をいろいろしてるっていうことで、中には、環境の問題とかを研究しているところもあるようなんですよ。なのでね、電波を出してるこの大掛かりな施設ではありましたけども、それが、本職の研究所ではないということなんですね。
なるほど。
ちょっとびっくりしたところですよね。それを付け加えておきます。それからメールをいただきましたんで、メールをご紹介します。北さんからメールいただきました。北さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、10月1日から無線免許証が電子化されました。ネットにも報じられていますので、10月1日に私もどれどれとサイトをログインしてみましたが、閲覧できる免許証はありませんとの表示ということでメールいただいてるんですけども、よくよく見るとですね、特に、9月30日以降に変更がや再免許申請などがない場合はですね、閲覧ができないんだそうですよ。
そうなんだ。
なので 特に申請がない場合は次の申請まで紙の免許証が有効で、早く電子化したい人には閲覧要求申請というのを行ってくれということなんですね。知らなかったね。
いや知らなかった。てっきり見れると思ってました。というかプリントアウトして自分で持ち、ね、簡単にいくらでも作れるのかななんて思って
、ね、で北さんはこの閲覧要求申請というのをやったそうなんですね。
うん、
今までの電子申請みたいなことをやって、少し時間かかるのかなと思ったら意外に早くて、2週間ほど待つのかなと思ってたら3日経ったら一気に申請中、申請終了になりましたと。ほうほうほう。それではと閲覧してみたんですが、まだありませんの表示。処理に時間がかかるのかなと思いましたら、次の日の朝6時に閲覧が可能になりましたとメールが来て閲覧が できるようになりました。
ああ、早いな、
うん、ね、うん、だから10月1日にどれどれって見ようと思ったんだけど、10月4日になったっていうことかな。
なるほど。
で、だけども、無線局免許証の発行日は10月3日になってたそうなんですね。うん、ということがありますけども、免許証はね、これから保管や掲示の義務がなくなり楽になりますが、有効期限を見落とさないにすることがこのデジタル化になったけれども注意すべき点ですねっていうふうに北さん書いてくれてますね。
そうね、人間便利になればなるほど ね、まあ、ね、忘れちゃうからね、うん、
そうですね。北さんメールありがとうございました。
ありがとうございました、
うん、今日はこの辺で番組は終わりですけど、また来週がございます。11月の半ばどんどん寒くなってきますよね。皆さんお元気にお暮らしください。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。